皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーリの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして大阪学院大学の、総合学術研究所の郡司武先生です。
よろしくお願いします。
はい、先生ありがとうございます。はい、もう先ほども、半世紀ぐらいですね、こう勤めておられて、こう大学とは何ぞやっていうことなんですけども、今ウクライナの、戦争を、中東ではもうレバノンとの戦争ね、イスラエルだったり、中国もやっぱりこう強い中国、2045年ぐらいね、建国100年でこういろんなことを考えてる時に、経済が不動産とかちょっと悪くなってきたと、そういう時というのは戦争を仕掛けたり、いろんな可能性が、あると。でアメリカの大統領選挙もどうなるか分からないと。
そうですね。
で、石破さんって僕鳥取県に4年いたんで、石破さん、都市同じなんですよ。
いや、そうですか。
そこは、そういうね、時代で、先生ね、国際情勢とか見えて、どう思われます？
そうですね、ちょっと話飛びますけど、かつて吉田和夫先生という経営学の先生ですね。
僕尊敬する池内先生のお弟子さんで
、っていうより私らの大先輩ですけど、やっぱりドイツ会計学とかドイツ経営学ですね、
水原博先生
そうですね、恩師でやっておりますね。で吉田先生いろいろお世話になりまして、で面白いこと言われたのは、郡司君な、戦争はね、毎世紀起こるんだと、それも前半に起こるんだと、だからちょうど行く行くパリのベルサイユじゃないですけど、今も前半なんですよね。
そうですね、
世界大戦は前半に起こるとおっしゃったんですよ。
ほんまそうですね。
でもほんまにそうだなと思いましたね。だけど先生は本当に戦争が嫌いで、自分の戦争体験からですね、だから本当は起こってほしくないけど、やっぱり何らかの勘なんでしょうね、そういうふうにおっしゃってましたね。
もっと言うと明治維新からですね、で1894年に日清戦争があったり、1909年10年ごとに戦争があって、次に何ですかね、満州事変があったり、日中戦争があったり、第二次世界大戦、第一次世界大戦があって、日本は戦勝国ですけど、時って前半って10年ごとにやってますからね。
やってますからね。
で後半になってもうずっと平和が80年も来た、で21世紀迎えて、
ところがまたこう新しい戦技になってきて、なんか不思議なんですよね。
だから100年前よりかもっと厳しい状況が今あるというのは事実で、先生、前回は長州藩の大砲の話になり、小さな長州藩がよく世界相手にしてですね、
そうですね、
戦ったと思うんですけど、
結局なんて言いますか、攘夷運動というのがあって、それは対外的な外国の船を打ち払うと、あるいは外国人を排斥だと、これが文久3年っていう時代での攘夷運動ですね。京都ではいろいろ尊王攘夷で動いた時代ですね。でそれが結局は京都から追い払われてしまうんですけど、その次の年の元治元年の連合艦隊というのは、これはもう完全にイギリス、オランダ、フランス、そして、アメリカという形で、しかも前の年にはイギリスは参戦していなかったわけですね。ところが英国の主導の下でやるわけですよ。イギリスは何かというと、その前の年には薩英戦争で鹿児島を砲撃しているわけですね。でなぜそういうことを考えたのかというのもあるわけですね。でそれは結局は第一次の下関戦争の時は、これは攘夷戦争だった、攘夷砲撃戦なんです、大砲を撃ち合うだけですね。でそれが次の年になったら、イギリスを中心に結局長州藩をなんとか制圧すると。でそれがところが後から考えたら、それが目的じゃなかったんですね。つまり、彼らにとっては何かというと横浜なんですね。横浜の、取引を全部廃止されると、幕府そのものがの攘夷活動だったんですね。その攘夷活動をくじくために、この下関をまず攻めて、できれば下関を制圧して、そして萩と山口を押さえて、それから次に帰りに、大阪湾に行って、という形で大阪湾に来れば朝廷も幕府も、あの時幕府も来てましたからね、大阪に。だからそこで納得するだろうと。 それが最終目的だったんですね。
いや僕坂本龍馬が好きで、社長と要はね龍馬とか勝海舟もね、の最後の話も、はいはい、けどもよくこんなやりましたね、なんか過去の人に今のお話聞いたら、今現在起こってる進行形で考えたら、普通やったらもう諦めて、よく無血革命みたいな明治維新を起こして、岩倉殿一行の船でやって、短期間で西洋の科学技術を学んで、日の丸演説をやって、いやすごいですね過去の日本人は。
やっぱり一定のグローバルの動きに対して、そういう、まあ、あの騎兵隊なんていうのは京都、まあ、田舎の寄せ集めもなと、で正規軍はもう京都でやられてますのでね、でその時は、まあ、そういう形で 京都を、まあ、京都防衛戦争だったわけですね、でそれがもうその次の年に、結局は全部幕長戦争第二次長州征伐という形で前半からこう攻撃されるわけですね、まあ、その時に薩摩は一応もう、攻めずに、つまり薩摩は萩城を攻めるという役割は与えられてたわけですね、で最後はそれを断っているわけですね、という形で戦争が始まると、まあそれまあ、言い換えればウクライナに近いかもしれないけど、その時に結局戦争のやり方っていうのは藩内よりも藩外に出て戦っているわけですね。
そういうことですね、
だから大島だけは、一応幕府に譲るわけですね、まあ、取られてもいいと、だけどそれも高杉と、まあ、ひょっとしたら坂本龍馬もこうやってたかもしれません、で小倉戦争の時はもう完全に坂本龍馬と高杉でやってますのでね、
まあ、例えば薩長同盟だかも分かんないけど、あの中でよくね、僕はその共通の利益の合致点とか、敵の幕府をどうして、あるいは海外でっていう、僕はウクライナ戦争にそういうことをもし持っていくとすると、同じスラブ民族同士で、ロシア正教をやってるルゼレンスキーとプーチンがいるときに、まあ、龍馬やったら、二人の共通の利益の合致点って言ったら、モスクワで自分の中安でするプーチンと、ね、キエフでやるゼレンスキーと、要するに自分のことしか考えなくて、なんか戦争をやめさせる方法ってなんか絶対あると思うんですからね。
そうですね、はい、だからそこのところに仲介するまだスーパースターが出てきてないというところが、まあ、今の長引く戦争の原因かもしれませんね。
案外トランプ大統領がスーパースターになった
かもしれないですね。それは、まあ、なられるかどうか分かりませんけどね。反対
のこと起こるかも分かんないですけどね、なんでこんな愚かなことというかね、両方とも同じ民族や、人やってると、で日本でも本来なら日本国内でむちゃくちゃ革命に対して殺し合う、それが無血革命に近いというのは、これすごいことですね、本当に。
だからあんまりこう、まあ、ある意味では日本人の淡白さかもしれませんけど、あまりこうなんて言いますか、最後までやるんだという発想はないと思いますね、ある程度までいったらもうそこで、まあ、勝ち負けを、ある程度公に認めると、あるいは認めさせるという形で、まあ、矛を収めるといいますかね、まあ、そういうのが日本的な気質かもしれませんね、
いや、ウクライナもロシアもそれを学ぶべきで、今徹底的にやってますから ね、ほんまにもっとこう絶対矛盾自己同一という、僕は西田北のことですけど、こうやっぱり日本人で宗教観でも、まあ、矛盾の塊みたいに西洋から見れば二元主義でなくて、実はそれが一つの平和の重要なことになると思うんです
よね。おっしゃる通りですね。確かにそういう絶対矛盾の自己同一じゃないですけど、結局最後まで、どっちが勝つかとか、白黒ではなくて、まあ、灰色でもいいわと、だけど、まあ、ある程度は疲れてきたらもうやめとこうという発想というのは、やっぱ世界中本当は必要だろうと思うんですね。経営学でいう
と、なしの均衡というぐらい過ぎてね、要するにやっぱり妥協っていうことを考えなきゃ、一方がね、行動、まあ、囚人の事例もそういう、一方がやろうと思ったら最悪の結果になると、
そうですね、
それをやってると思うんで、やっぱりこう妥協しながらも、そのメンツを保ってるみたいなことを、はい、
そうですね、
もうみんなが言うべきだと思うんですけども。
ある意味じゃ日本人というのは意外とメンツを、今おっしゃったようにメンツを立てるということが意外と大事なんですよ ね、
そうですね。
だからバブルの崩壊の時に銀行が、はい、八大銀行が4つになりましたね、はい、そうすると意外とそのライバル的な銀行が一つに、はい、合併するわけですよ、はい、でその時にお互いにどっちかが勝ち負けじゃなくて、お互いにこうメンツを保ちながら、
そうなんですよ。
からそこでお互いのところは、まあ、そこに派閥は残るんですけどね、うんうん、だけどそれ関わってつつあのそれ以上の徹底的なあの勝ち負けはあの白黒をつけないというのが、うんうん、まあ、ある程度後で発転する原動力になってることは確かですね、
うん、まさに今で言うと総裁選挙の石破さんがこういろんなね、麻生さんを最高顧問に持っていくとか ね、ね、いろんなこう、いろんなあくまで日本的なやり方ですね。
そうですね、やっぱりその辺ありますね、うん、だからアメリカとかアングロサクソンだったらあの合併するときは取得法、うん、買収法といって、はい、どちらかが勝つか負けるか、
そうですね、
勝った方であの支配していくというあのシステムなんですね。
今度の大統領選挙なんか、トランプ大統領が負ければもうね、相手は最高を抑え、あのね、判事だから、ね、ハリスの方もどうなるか、
そうですね、
怖いですね、
まあ、でもまあ民主党のいいところはちょっとその辺はバランス感覚があるのかもしれませんね。
そうですね、
まあ、ちょっと、うん、ある程度一定方向を向いてるんだろうと思いますけど、僕はバランスはちょっとあるような感じがしますね。
僕アメリカにいて、僕は、まあ、ブルックリンズ現地の場合とバイデンが分かるんだけど、今のトランプやってるのまさに民主党的な、共和党ってお金持ちやのに、今の民主党的なことを ね、トランプがどちらかというと、労働者会議、ある、それ嘘ですけどね、やってるとよう分からへんようになってきましたよね。
なんかねじれ現象
みたいな、ねじれ現象ですね、完全に、ね、ラスベルトスタイルのなんとかね、言ってますけれども、まあ僕はやっぱり教育と、その今ジオポリティクスというか世界の政治的な動き、あるいは歴史哲学とかやっぱり全部一体的になって、現在進行形の問題を語るには過去の歴史も必要で哲学も必要だというふうに、それがリベラルアーツ教育やと思うんですけども、
と思いますね、はい、で歴史を遡っていくと、まあ、定説というのがありますけど、はい、それ以外にずっとやって見てみますとね、ちょっと違うんじゃないかなっていう時が出てきます、
うん、
それがやっぱ嬉しいんですね、意外と、うん、これ意外と今にもつながるのかなと、うん、だから定説ばかりにとらわれる必要なくて、自分の頭で考えてみるともう一度ですね、それも面白いんじゃないかなと思います。
僕はそこにいるやっぱり、あの人間関係とか化学反応とか、その時の、ね、リーダーが、まあ、例えば石破総理になられた時に相手がどうなって、その時の一つのいろんな ね、その人のちょっとしたことで歴史は動くような気がするんですけどね。
大変面白いですよね、その辺は、うん、意外と思いがけない展開というのを期待したいっていうのもありますけどね、いい方に展開してほしいなと思います、
ね、そうですね、まあ、常に同性関係では楽観的な方がいいと思うんですけどね。
そうですね、
まあ、石破一度ね、昨日株が落ちたけど、また今日は株が戻ったり、まあ、株もいかようなもんで、
そうですね、まあ、あれは投資家の意見表明かもしれません
ね。そうそうですね、
ちょっと落として、ちょっと上げてってい
う、そうそう、だからそれをね、今、チャット GPT が全部 AI がやるから、動き方が最近激しいですからね、
激しいですね、確かにね。
だから、今までのやつが出て、もうなんていうの、こう先を先読むと、
そうですね、
まあ、っていうことだと思いますけどね。
本当あれびっくりしますね、バブルの時の最高値よりもはるかに高い株価ですからね
儲けとしてはめちゃくちゃ儲けてると思うけど、損してる人はえらい目で
出ますけどね、
はい、ということで、先週に引き続きまして、私の尊敬する大阪学院大学の、ずっと経営学部に、僕の経営学部にいたんですけれども、はいはい、それでこうお世話になりました、はい、郡司武先生に来ていただきまして、いろいろと先週と今日、はい、まあ、収録などを行かせていただきました。先生どうも本当にありがとうございました。
お世話になります。